皆さんこんにちは。ポムの藤井風ラジオのお時間でございます。 Welcome back to Tom's 藤井風ラジオショーということで、今日もゆっくりと藤井風さんの音楽だったり魅力について、僕なりにお話ししていきたいと思います。はい、6月に入りました。もうジメジメする時期でね、洗濯物が乾かなくてもう寝る時もこう湿気、まあ、特に僕は九州に住んでいるので、で僕が住んでる、まあ、地域というか割とこの、高温多湿の地域なんですね。かなり湿度が高い、あの熱帯地方というか、そっちのこの気候に近い、まあ、僕は地域に住んでるので、かなりこう寝苦しい日というか、一日過ごしててもジメジメするっていうね、あのもうなんか、歯がゆい季節ではあるんですが、藤井風さんの音楽聴きながらね、どうにかこの梅雨が明けるまで乗り越えたいと思います。この時期真っ白なんか聞くといいかもしれませんね。藤井風さんの真っ白、ものすごく軽快で、軽やかでこう爽やかなね、この初夏の感じが僕はすごく感じるので、真っ白なんか聞きながらどうにか乗り越えていきたいと思います。はい、そして今日お話しする話題が、藤井風さんのデビュー曲なんなんについてでございます。ありがとうございます。はい、もう大好きですという方たくさんいらっしゃると思いますし、とにかくこのなんなんで藤井風さんが世に出てきたというわけでございますね。はい、もちろんもう YouTube の方でね、あのピアノの演奏の方で YouTube の方では話題にはなっていたんですが、しっかりとこの、曲、藤井風さんが歌う自分のオリジナルの歌としては一応デビュー曲という、位置づけになっております。はい、このなんなんの時点ですでに藤井風は完成されていたと皆さん思いませんか？まあ、古くから藤井風さんを追ってきたよという方は特にもうお気づきだと思うんですけど、この時からやっぱり彼が言ってることというか、彼の伝えたいメッセージみたいなものって本当に一貫してるなと、ブレてないなと改めて感じるわけですよね。今日はこのなんなんを藤井風さんのデビュー曲としてではなくて、藤井風さんの原点の曲として、藤井風さんの歴史も振り返りつつお話ししていきたいと思います。なぜこのなんなんに藤井風さんの軸、核のようなものがこんなにも詰まっていると感じるのか、このあたりトム自分の解釈も含めつつ、実際にあった過去の発言等も、ちょっと引用しつつお話ししていきたいと思います。この動画を聞き終わる頃にはあなたも藤井風マスターとなっていると思います。はい、それでは始めていきたいと思います。トムの藤井風ラジオ、この動画はルルとあやこさん、みこママさん、みんともさん、わかこさん、新潟の母ちゃんさんの応援でお送りします。はい、早速このなんなんですね、まず、事実関係を整理していきたいと思います。このなんなんはですね、藤井風さんにとって初のオリジナル音源として2019年に配信が始まった曲でございます。 はい、2019年ですね、もう何年前ですか、6、7年前ぐらいですかね。はい、そして、その翌年ですね、2020年にナンナンのミュージックビデオが公開されたと。はい、配信から始まって翌年にミュージックビデオが公開されたと。そしてこのミュージックビデオの公開とともに、一応公式プロフィール上は藤井風デビューということになっているようです。はい、音源の配信ではなくミュージックビデオの公開と同時に藤井風さんが世にデビューしたということになっているようです。はい、そしてこのナンナンですね、もう皆さん大好きなアルバムだと思います。ファーストアルバム Help Ever Heart Never ですね、に1曲目で入っているんですね。これやっぱりデビューアルバムというか、ファーストアルバムの1曲目ってやっぱりこの、藤井風さんに限らずどんなアーティストの方もかなりやっぱり思い入れのある曲というか、ものすごくこのウエイトが、大きい1曲目だと思うんですよね。最初のアルバムの1曲目っていうのはもう誰しも、歴史に残る1曲目になると思うので、そんな1曲目にこのナンナンが入っているわけですよ。でやっぱりアルバムの1曲目、世の中の人にねそれをリリース公開するにあたってやっぱり名刺代わりにというか挨拶代わりのような曲だと思うんですよね。藤井風さん側の立場からすると、僕はこういう音楽をやってるんですと、こっから私の世界にどうぞ皆さん入ってきてくださいといった、入り口の曲だと思うんですけど、それにナンナンを設定しているわけですよ。はい、でやっぱりこのナンナン W がついてるじゃないですか。そこにやっぱ藤井風さんのユニークさが詰まっているじゃないですか。なんかこの W ってのはよく、なんて言うんですよ、LINE のやり取りとかでこう笑い、かっこ笑いの代わりに、W ってこうつけたりね、こう省略する意味で W ってつけたり、インターネット上の、ネットミームとはまたちょっと違いますけど、ネット上でこうわらわらわらってするときに、WWW ってよくつけたり、するその W をタイトルにつけてるわけですよ。やっぱりこのそんなに藤井風さんのことを知らない人がこう聞いてみようって見た時に、なんなん W ってついてるとやっぱりこうグッと引き込まれるじゃないですか。もうおそらく藤井風ファンの方ってもう慣れちゃってるというかね、このなんなんっていう曲はもうものすごく染みついていると思うので、なんかもう何も思わなくなっちゃってると思うんですけど、タイトルに W をつけたっていうこと自体がかなりこの、最近の音楽界というか音楽業界でも新しいこの切り口だったと思うんですよね。はい、そしてこのなんなん大きな特徴の一つが岡山弁でございますね。はい、この R&B サウンドに岡山弁の歌詞が合わさっているとかなりね不思議な組み合わせですよね。なんというかこのゴスペル調の曲、やっぱりどこか都会的で英語っぽい響きというかね、海外のこの意識というかイメージが湧くと思うんですけど、そこに藤井風さんは岡山弁を合わせてきたと。はい、しかも 全然ダサくならないじゃないですか。おしゃれに聞こえてると思いませんか？っていうかおしゃれに聞こえるじゃないですか。いやすごいですよね。改めてなんか普通になっちゃってますけど、本当にファン歴が長ければ長い人ほど方言を曲に使っちゃうっていうところ、やっぱりすごいなと改めて。ちゃんとリズムになってるし、その、方言というものを音楽にしちゃってるわけじゃないですか。すごいですよね、藤井風さんね。今更なんですけど、やっぱり、すごいなと改めて思うわけですよ。で、この、まあ、藤井風さんがね、わしってこう、自分のことをわしってこう、よくおっしゃいますけど、単に、まあ、自分のね、アイデンティティを見せるためというよりは、このなんなんのインタビューの中で、わしという表現だったり、この岡山弁っていうものが、メロディーやグルーヴの流れの中で必要だったというお話を実際にしているんですね、インタビューの中で。はい、あの岡山弁を使おうと思って使ったんではなくて、メロディーができていく中で、必要だったと。最初に岡山弁ありきで作っていったんではなく、曲が出来上がっていく過程の中で岡山弁が必要だとなったみたいです。で、彼は、曲の方がその言葉を呼んできてくれたと、まあ、そのようなね、内容の、過去発言をされているわけですよ。はい、標準語で言うとやっぱちょっと違うなと、藤井風さんの中で、あ、やっぱここは岡山弁なんじゃないとなったみたいです。はい、本当にこのなんて言うんですかね、自由度の高さもそうなんですけど、彼のこのやっぱり作詞作曲っていう面でもものすごくこの感性が豊かで、やっぱりすごいなとすごいなしか言ってないんですけどいや、なんか彼のこの表現の幅の広さっていうものがこの何々に現れているなと。しかもデビュー曲でこれをするわけですよ。すごすぎませんか？やっぱりこのね、なんか音楽をやるべくしてこの世にね、現れた方なのかなって思っちゃいますよね。もちろん努力もたくさん、とんでもない努力されているとは思うんですけれども、やはりこの音楽であなたは世の中に出て行きなさいと、まあ神様がね、なんか導いたんじゃないかなって思っちゃいますよね。はい、もう本当に最高、もうなんなん最高、今すぐ聞きたいもう皆さんもぜひなんなん聞いてくださいね。あの今は聞かないでくださいね。あの僕の動画をぜひ最後までお聞きいただいた後になんなんに飛んでいただけると非常に嬉しく思います。ここでトムからのお知らせです。このチャンネルでは藤井風さん情報だったり、藤井風さんの曲、言葉、生き方の深掘りなど、とにもかくにも藤井風ファンのトムが藤井風愛をひたすら語るチャンネルでございます。視聴者のほとんどの方がありがたいことに藤井風ファンの方でございます。ぜひチャンネル登録がまだよという方はチャンネル登録をしていただいて、藤井風愛を 一緒に皆さんと共有していただければと思います。コメント欄での視聴者同士の交流もここでは大歓迎です。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いつもご視聴ご拝聴本当にありがとうございます。はい、このなんなん、もうねタイトルだけで今だいぶ喋っちゃったんですけど、このタイトルってやっぱりなんなん W がつくことでだいぶこう軽やかな感じになってるじゃないですか。このなんかなんなん W って W がついてるどんな曲なんだろうってこうなんかね、なんですかでもない、なんなんってこの、口語ですよね、喋り言葉をタイトルにしているのでものすごくこうなんか、とっつきやすい曲のように外側は見えるんですが、歌詞深掘りするとねやっぱり藤井風なんですよね。はい、このなんなんですね、藤井風さん本人の、解説を元にした内容でちょっと今からお話しさせていただきます。はい、このなんなんハイヤーセルフという言葉出てきます。はい、ハイヤーセルフ、なんなんの中には出てきませんよ、藤川さんの解説の中でハイヤーセルフというワードが出てくるんですが、このハイヤーセルフ、やっぱりこの言葉だけ聞くとね、ちょっと難しいかもしれないと、スピリチュアルっぽさ感じる方ももちろんいらっしゃると思うんですね。はい、このハイヤーセルフというもの、大前提人それぞれの解釈がもちろんあっていいと思います。はい、今回は藤井風さんのこれまでの傾向ですね、今までリリースされてきた曲、そういった曲の、内容傾向から、藤井風初心者ですという方だったり、最近ファンになりましたよっていう方向けに、かなり噛み砕いてお話しさせていただきます。藤井風上級者の方はもうすでにねだいぶこう理解ができてらっしゃるというか、かなり彼のマインドもう理解されてると思うので、一緒に共感していただければと思います。はい、このハイヤーセルフとは何ぞやと、例えば自分の中にいるこっちだよと静かに教えてくれるもう一人の自分の声ですね。自分の中にいるもう一人の自分、自分のことを正しい道へ戻そうとしてくれる、導いてくれるもう一人の声だったり、いわゆる直感ですよね、心の中の神様といいますか、例えば、日常生活の中でもたまにあると思うんですけど、なんか理由はわからないけど今あれを買いに行こうとか、なんか言語化はできないんだけどこっちを選ぶべきな気がするみたいな、なんか状況って日常生活の中でたまにあると思うんですけど、その何かわからないけどなんかこの導かれてる感じがするっていうものの正体がハイヤーセルフと、考えていただくと少しわかりやすいかなと思います。ちょっと僕の説明でもだいぶなんかんってこうハテナになってるかもしれないんですけど、はい、以前本田圭佑さんが、リトル本田に聞いてみたらみたいな発言かなり話題になりましたよね。自分の中のリトルホンダがどうだこうだって、そういったイメージですよね。はい、こう自分を客観的に見た時のもう一人の自分の声みたいながハイヤーセルフということに、今回させていただきます。今回はね、はい。で、藤井風さんはですねデビュー時から一貫して自分との対話 とか、自分軸で生きていきましょうとか、神様は自分の中にいるんですよと、まあ、そういった内容をね、基本的に表現されていると思うんですね。はい、皆さんの印象にも深く根付いていると思うんですけれども、実際に南の歌詞の中でも、どんな時もここにいるのに近すぎて見えなくて無視されてとあります。はい、どんな時もハイヤーセルフはここにいるんですよと、でも近すぎるから見えてないし無視されちゃうんだよねって、こうハイヤーセルフ側の立場で難々が進んでいく場面がございます。はい、そして他にも最近のプレマですね、アルバムプレマじゃなくて曲ですね、曲のプレマでも、プレマ Can't you see that you are God itself You are God itself とプレマ、あなたは神そのものだとわからないのか、あなたは神様そのものなんですよとプレマの中で表現されてらっしゃるんですね。はい、もうそのハイヤーセルフとかじゃなくて、もうあなた自身が神様なんだと藤川さん言ってるわけですよ。まあ、それぐらいこのハイヤーセルフという存在を藤川さんはかなりこう重きを置いてらっしゃる印象がございます。はい、そして難々にまた戻るんですけども、心の中でささやくのよ、そっちに行ってはダメと、聞かないふり続けるあんた、勢いに任せて声ダメへと、声ダメへとダイブと、それは難々先駆けてわしは言うたが、それならば難々なんで何も聞いてくれんかったん、そういった歌詞につながっていくんですけれども、はい、自分の中のもう一人の自分、ハイヤーセルフがですね、迷っている自分、遠回りしている自分に声をかけてくれているというふうに聞こえてくるわけですよ。はい、まあもちろんね、さっきも言ったようにいろんな解釈ができていいと思うんですけども、このハイヤーセルフという観点から考えると、ハイヤーセルフが、囁くと、そっちに行ってはダメだよと、聞かないふり続けるのをやめてくれよと、じゃあ案の定声ダメへとダイブしたよねと、それは何なんと、わしは言っとったやろうがと、なんで何も聞いてくれんかったんと、ハイヤーセルフがね、まあ、嘆いているというサビなんですね。はい、まあ、本人のね解説を踏まえますと、これはやっぱり自分自身との対話なんですと言ってるわけですよ。実際にね、藤井風さんが自分自身との対話の曲ですと言ってるわけです。はい、ものすごくこう深いというか、やっぱり自分自身との対話大切なんですよとこう言っている曲なんですね。これ勝手な僕の考察なんですけど、なんなん W というね表記タイトルにすることで、ちょっとこのスピリチュアルっぽさをマイルドにしに行ったのかなと思います。勝手な考察ですよ。うん、なんかなんなんっていうその喋り言葉ね、若者言葉というか、まあ当時の彼20代まだ前半半ばぐらいですかの、まあ、日常的言葉にすることによって、結構この深い内容の曲をちょっとこの軽やかにしたのかなと思います。なんかなんなんってこうね笑っている、なんなん W 笑ってるんですけど、実は結構苦しんでて、なんか軽いようでものすごく深いと なんなんてこう突っ込んでるというかね、突っ込みっぽいんだけど、実は自分自身にものすごく愛があると、自分を大切にしようと、なんかふざけているようなんですけど、ものすごくこの人間の本質をついているというか、ものすごく この現代のね、特に日本人には必要なマインドをなんなんで表現してくれていると僕は感じております。はい。そしてこのなんなんミュージックビデオもね、かなり面白いんですよね。面白いというか興味深いんですけど、このミュージックビデオは前編ニューヨークで撮影された藤井風さん自身初のミュージックビデオなんですね。はい。先ほども言ったんですけど、岡山弁の曲なのにニューヨークで撮ってるわけですよ。この組み合わせやっぱり面白いなと。なんか岡山弁なので、岡山のね、まあそれこそ彼の地元だったり、まあ何かしらね、ゆかりのある場所で撮影をするのかと思いきや、がっつりニューヨーク、もう大都会の感じでミュージックビデオも撮影されているし進んでいくわけですよ。このなんかずらしてる感じというか、岡山弁というものを世界に持っていくというか、音楽としてニューヨークに持っていったというか、わけですよ、ね、彼のなんか地元愛というか、やっぱりふるさとを大切にしているという気持ちもね、そこから感じることができますし、しっかりこのなんて言うんでしょうね、岡山弁のなんなんというもので世界に僕は出ていくんだと、なんかそんな彼のこの内に秘めた思いというか、そういうものも感じませんか。この岡山から世界に出ていくぞというね。でも曲はそのなんなんっていう、その一見このおってなる、なんかこの緩急がものすごくね、やっぱ彼のこの魅力というか引き込まれる要因だと思うんですよね。本当になんか計算されたというか、我々ファンが思っている以上にものすごくいろんなことを考えて、デビューまで葛藤されたのかなと予想ができますよね。はい。もうちょっとね、ものすごく僕の話がだらだら長くなっているんですが、もう少しだけお付き合いください。このなんなんですね、 MTV というね、まあ表彰ですね、音楽業界の表彰でも R&B ビデオ賞というものを受賞しております。はい。もうね、デビュー曲のミュージックビデオでビデオ賞を取っているわけですよ。もう大型ルーキーですよ。ドラフト1位ですよもうやっぱり、はい、評価をされてるわけですね、デビュー時からね。藤井風は最初から藤井風だったんだということでございます。はい。このなんなんの入ったねアルバム Help Ever Hurt Never、 常に助け誰も傷つけないと、まあタイトルの和訳ですね、 Help Ever Hurt Never、 常に助け誰も傷つけない、なんかもうアルバムタイトルもそうですし、もうデビュー時なんてね、まだまだ若い藤井風さんですよ。タイトル Help Ever Heart Never、 1曲目がなんなん、そしてなんなんの内容はね、間違っている方向に行きそうな自分に対して 声をかける曲と、そっちじゃないよと、本当はお前分かってるだろうと、あなたはもっと幸せな方に行っていいんだ、行けるんだよと、なんなんの中で自分自身に対して言ってるわけですよ。素晴らしいなと。なんなん藤井風さん、すごすぎる。もうわからない、もはやわかりませんもうなんかね、簡単にこの2文字で形容するのもあれなんですけど、もう天才です、やっぱりすごい、もうわかんない。もう最初からね、デビュー曲なんなんから今も全くブレずに、後に帰ろうだったりグレース満ちていくと、今度はね、執着を手放していきましょうよと、荷物を下ろして、すると本来の自分にあなたは戻ることができるんですよと、それこそがあなた自身なんですよというふうに物語がつながっていくわけですよ。最初はね、ハイヤーセルフの言うことを聞かなかった主人公がね、先駆けてわしは言うとったが、お前は声だめと勢い任せてダイブしよったと、そんな主人公が数年後に、僕が背負っている荷物は全て下ろしましたと、手放しました、そしたら本来の自分に戻ることができました、本来の自分になれました、自分を愛することができましたと、グレース帰ろう満ちていくにつながっていくわけですよ。すごいですね、歌手ってねもうダメだ、語彙力がなさすぎてすげーしか出てきません。もうなんかそう考えると物語性があると思いませんか。自分でも分かってるのに違う方向にね進んじゃうと、で間違った方向に行っちゃいそうな時、誰しもあるじゃないですか。絶対そのままだと苦しいよと、本当は答えが出ているはずなのに、見ないふりをして、聞こえないふりをして、勢い任せで進んじゃう、まあいわゆる若気の至りと、まあ、言ってもいいでしょう。そんな時に自分の中のハイヤーセルフが声をかけている、それが何なんなわけですよ。深刻なことをね、なんか深刻に言わないわけですよ。何なんて、お前何なんて、わしは言うとっちゃろがって、こうなんか軽い感じでね、しっかり愛を注いでいると、自分自身に笑いながら軽やかに、でもしっかりと本質をついて、その主人公を救っていくと、このバランスがすごいわけですね。すいません、もう長くなったんですけど今日は藤井風さんの何なんについてちょっと語らせていただきました。もう熱量がすごい、はい、私で藤井風ファンのトムでございますすげえ、もうまとまりがなさすぎてすみません、本当にもうちょっとね、私トム、藤井風ファンの友人が正直周りにいないんですよね。あんまり大きい声で言えないんですけど、知ってるよっていうね人はまあいるし、何曲か知ってますという友人は実際いるんですけど、なんかこれぐらいの熱量で語れる友人がまあちょっとリアルな世界にはいないもんですから、こうやって今 YouTube で僕はもうありがたいことにね、喋らせていただいて皆さんに聞いていただいているというわけでございます。はい すみません、もうダラダラとね、多分ほとんどねずっと同じことを冒頭から言ってたと思うんですけど、まあ、藤井風ファンの、アラサーがね、暑苦しく語ってらーと思っていただければ幸いです。はい、皆さんはこのなんなんどんな風に感じますか？昔ね、彼のデビュー時なんなんを聞いた当時と今のね、この数年後にまたなんなんを聞くと、やっぱり感じ方変わってくる方もいると思うんですね。うん、ぜひ皆さんもなんなん感想をコメントで教えていただければと思います。はい、そして今日の私の話を聞いて少しでもね、ちょっと面白かったよと、こいつなんなんと思ったっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Thanks for listening。 最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。トムの藤井風ラジオでございました。 See you next time。 また次の動画でお会いしましょう。